はい、どうも皆さんこんばんは、香川照英でございます。第7回香川照英のコーチング部を始めさせていただきます。第 6.5 回というか、ちょっと中途半端な時に撮ったんですけど、僕がどうやってコーチングを学んだかとかですね、どう役立てているかっていうことをほとんどあんまり何の編集もせず、撮り直しもせず、そのまま、繋いで配信しました。僕もなんかいつも結構内容のやつは聞き返して、分かりにくいとこないかなとかやって振り返ってるんですけど、この前回の件に関して言うと、ちょっと自分でもあんまり聞きたくないというかね、こっぱずかしいんであんまり聞いてなかったんですけど、どんなもんでしょうか。こういう初期衝動みたいな話は喋ってみると案外と自分でも発見があるもんで、そういえばこんな思いでやってたなとか、自分の認識と違って、出てくるもんかなというふうにいろいろと思いしたと思ってございます。何がしかの皆さんの参考になればよろしいかなと思っております。今日はですね、目標設定ですね、コーチングの中でも結構肝とも言うべきポイントでございます。ちょっと抽象的な話になっちゃうかもしれないんですけど、自分なりの経験も含めて、教科書的なところと実体例みたいなのが多少出せたらいいかなというふうに思ってます。目標設定っていうのは基本もうコーチングの肝みたいなところでございまして、コーチングって本人が目標を達成するのをこう話を聞いて、それを質問したり承認したりとか、しながらフィードバックしたりしながら本人のなりたいものに近づいていかせるという、そういうトークなので、目標って大事なんですよね。目標に向かってることが大事なんで、まずそのなんかこう天に掲げるみたいな感じ、自分のイメージする行きたいその先というのが目標でしょうけど、そこがあって、ね、今のこのそれに対しての今の状況、現状ですね、目標と現状、このギャップを埋める行動を、アイデア出しをして、コーチと一緒にこれやっていきましょうかとかやっていくのがコーチングなんですね。でそういう会話を何回も繰り返して、リフレインしながら、目標をやっていくとでいうやつなんで、一番大事なんです。で目標は変わることもあるやろうし、目標設定間違ってしまってグズグズする場合もあります。結構そこ大事ですね。この目標って難しくて、誰も人生の目標はとかやって聞かれてスパッと答える人いないと思うんですね。なので今日その目標を作るためにどういうことができんやろというのを、一つのテーマとして取り扱いたいと思っております。ではよろしくお願いいたします。はい、では本編に入らせていただきます。今日のテーマ、目標設定ですね。目標を明確にすることでございます。コーチングっていうのは、目標達成に必要なスキルや知識、考え方を備え、行動を起こしていくことを支援するプロセスであるという定義があります。それからもう基本的にコーチングは目標達成っていうのもキーワードになってきますね。これがないと目指すべきものがないので、その行動自体をこう話しすることができませんので、コーチングの必須の要素であるというふうに言えますね。で、だからこそ目標を設定すること大事だよっていう話です。で、目標は、ある種のその、旅行で言ったら、目的地、どこそこに行きたいみたいな、もんですね。で、旅行って何のためにするのっていうのがこう目的とかと思うんですけどね。目標は、例えば、何でしょう。この間僕は桂浜行ってきましたけど、高知県に旅行に行きたいとかいうのが目標ですけど、そもそも何のために旅行をしたいのかとかいうのが目的の話なんですが、言ったら、自分の知らない土地に行って、その食べ物とかフードとか、こう知識に触れて、よりこう、なんか得たいとかね、今日も賢くなりたいとか、人生をもうちょっと豊かなものにしたいとか、いうようなことが目的になるのかな。癒されたいとかもあるかもしれませんけど、その目的が変われば、単純に疲れたから癒されたいとかやったら、行く先が温泉とかになるかもしれません。目標が温泉に変わるかもしれません。それ目的に根ざしたものでなければ、あまりこう豊かなものにはならないわけですね。はい、ということです。 で、目標設定でも確かに難しいんですね。目標設定って言うは安くで、なかなか難しいのはなぜかっていうと、そのあなたの人生の目標は何ですかとか、この3ヶ月の目標はとかっていう質問されて、サクッと答える人ってそう簡単にはやっぱいないですよねっていう話なんです。そのイメージを立てて、本人の中に眠ってる目標みたいなのをこうほじくり返して言葉にしてもらって、行動を起こしてもらうっていうことがまさにコーチの仕事になっていきます。で、まあ、コーチとして働かなくても、例えば、自分の部下とか、お子さんとかお友達とかが、なんかこう、何したらええかなみたいな、こうしたいねんけどできてへんねんなとかいう話を、もしご相談されたときには、目標設定が仮にできれば、すごく、その人の方の役に立てるんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、コーチを目指さない人にとっても目標設定って結構会話の中でも大事なんかなっていう、上司としてとかいろんな立場の中で重要になってくる仕事ではないかなというふうに思います。で、よくあるのが、コーチングやってても目標っぽいことを定めたりするんですけど、こういうことをしたいですねとかって、じゃあこれについて話を今後していきましょうとか言って、まあ、目標をなんかとりあえず決めて動き出したりするんですけど、それがあんまり実はこうほんまにしたいことじゃなかったりして、こう優等生的にある目標を決めてしまったり、人から求められているからこれが自分の目標だっていうふうに思い込んでしまったりして、話を始めてしまってですね、ずっとその目標をどうやって達成しますかとかって何回かこうコーチングセッションを継続的に行っていくんだけど、なんか一向に進まないっていうことが起こってきたりするんですね。で、そういう時って意外とほんまにそれしたかった目標なんていうね、ワントゥーって言ったりします。ワントゥー型の目標なのっていうと、やっぱりちゃうよねって途中で分かったりすることがあります。で、それはまあまた再設定して、じゃあなんでこうなったんやろとか、ほんまにしたいことなんやろとかいうふうにいろんなことをあの手この手で本当の目標を探しをして、やっていくことがコーチにとって重要なことになります。で、そのために、必要なことを今日ちょっといくつかお話をしたいと思います。はい、では目標設定の、まあ、ポイントというかをいくつかお話をしたいと思います。先ほど言ったみたいにワントゥー型の目標を設定することがコーチングにとって重要なことなんですが、これと似たようなことで、いくつかの違う目標がについて話をしますね。まあ、目標の中には憧れの目標、夢のような目標ですね、ホープトゥー型の目標と言ったりしますが、そういうもの と、しなければならない目標、人からやれと言われている目標、他者から与えられた目標ね、ハフトゥー型の目標と言ったりしますが、そういった目標があります。で、コーチングでは先ほど言ったみたいに本当にクライアントがしたい、達成したい目標、ワントゥー型の目標をテーマにしなければいけないわけです。で、このホープトゥー型の、まあ、夢みたいな目標っていうのは、まあ、できたらいいなとか、なんか、いつかできたらいいなとか、本気度があんまない場合があるんですね。すごい魅力的だけど、こう、いつまでもこう実行に移されないというようなことが、ままあります。まま起こります。で、熱しやすく冷めやすかったりっていうこともあって、このホープトゥー型の目標ばっかりコーチングで喋ってると、なんか何も進んでいかへんっていうことがあるので、これを、まあ、夢やから叶える人もいるんですけど、強く夢を叶えたいと思ってたら、それがホーワントゥーにかなり近づいていくんですけど、そのワントゥーとホープトゥーの距離が遠いと、あまり良くない。逆に言うと、憧れの目標を、こう、ワントゥー型の真に達成したい目標に引きつけていくようなコーチングセッションをしていかないといけないことになりますが、それが無理な場合はもう多分夢を語ってるだけだなっていうふうにどっかで切り捨てていかなければいけないのかもしれません。で、その時に使う方法っていうのは、いくつか質問をすると有効だというふうにされています。その人が本気かどうか、そのホープトゥーなのかワントゥーなのかっていうことを確かめるための質問の例をいくつか紹介いたします。一つはですね、いくつか言っておきますね、なぜその目標を達成したいのですか。その目標を達成することであなたの人生にとって何が起こりますか。その目標についてどれぐらいの時間を割いていますか。 その目標を達成するためにどんな行動を取りましたか？その目標が達成しなかったらどんなことが起こりますか？その目標を達成して、次の目標は何でしょうか？本当にその目標を達成したいと思っていますか？まあ、最後のはもうドストレートに、お前本気か、お前みたいな。その、ってなっちゃったら怪しいですよね。で、やりたいっていうことにこう近づくためにこういう質問をすると、リアクションとか本人が口にすることで、その目標というのが、ハフトゥー型の、すみません、ウォントゥー型の目標かどうかをチェックすることができますよと。すごくしょうもない例かもしれませんが、よく僕100均とかに、まあ、家族と一緒に付き合わされていくんですけど、前だ文房具コーナーとかいろいろ見てると、ちょっと珍しい商品とか、これやな、便利そうやなっていうのを見つけてしまったりしますよね。で、なんか100均やからと思ってこう気が楽になってこうカゴに入れてしまったり、まあ、欲しいなと思ってずっと見てたりするんですけど、そういう時にあの似たようなこう自分に質問をするんですね。これほんまに欲しいとかね、あのこれでなんか、なんとなく役に立つっぽいけど、ほんまに使う時あるみたいなことを自分に問いかけて、一回ちょっと時間を置いて、もう一周回ってからもう一回見てみると。で、あるいは、結構100均ってレジ混んでること多いんですけど、あレジいっぱい並んでるわ、それでもなお今これを買うべきかとかね。でも別にええわ、まあ後でええわって思ったらもうそれぐらいのもんやから、まあ絶対買んでもええよねっていうふうに。こう切り替えていったりするんですけど、そういう衝動的なついついやっちゃいそうなことを、避けるためにもこういう質問、似たような質問を使っていると思うんですね。だから自分の目標設定の時もこういったこと、ほんまにこれしたいことなのかなとか、こういうふうに立ち止まって考えることは重要かもしれません。はい。で、次にですね、ハフトゥー型の目標とのなんか付き合い方というかですね、組織とか会社から与えられた目標とか、まあ、家族から求められてることとか、そういうことですよね。で、これは、やらなあかんことっていう、こう、なんちゅうかな、受け身の目標やったりするんですけど、とはいえ、こう、社会で生きていく以上はですね、このハフトゥー型の目標をやらなくっていいわけじゃないですね。やらなあかんわけですよ。で、やらなあかんことも、例えば自分の成長とかにつながることもあり得るわけで、やらなあかんわっていう、ただのもうこなすだけで何のそこに熱もなんていうかけることなく過ごすっていうのも、これまたどうなんかなということで、ハフトゥー型の目標をウォントゥー型の目標に引きつけていくっていうことがコーチングの中で、よくテーマになります。どうせやるんやったら楽しくやろうやとかね、まあいうような、泣いても笑っても10分だとかってキャプテン翼でよく言ってましたけど、どうせやったら最後楽しんでやろうぜみたいな、勝ち負けにこだわるとかじゃなくて楽しんでサッカーやろうぜみたいなことを確かいろいろ言うシーンがあったりしましたけど、そういうテンションで、取り組んだらどうだろうかということが言えます。そこには自発的な動きがハフトゥーなのに自分の中でこう消化してウォントゥー型に持っていくってことができたら、同じやるんでも全然違いますよねと、モチベーションも上がりますよねということですよね。で、そういう時に、まあ、自分のやりたいことと違う仕事かもしれないけども、もう一つ深いところで、これに何か意味をもたらせないかとか、本当に自分がこの仕事で成し遂げたいことは何かとか、さっきの目的みたいな質問をしてみたりとかですね、このハフトゥーのこのやらなあかんことに、なんかこう自分がここに愛を持てないかとかね、やることに対してもっと楽しんでできないかっていうようなことを突き詰めていくとですね、意味があるものになりますよね。だから楽しんでやるとか、まあ自分で組織から与えられた目標を自分のウォントゥーに引きつけるっていうことをやります。まあ、それちょっと質問でできたらいいんですけどね、まあ、これをやらなければいけないとして、どうやりますかとか、なんていうのかな、本当にあなたがしたくないことだったとしても何かやられるものはないですかとか、やる上で、どうしたら有効な時間になりますかとかね、なんかそういう質問をしていくことで、確かにこれ嫌な仕事なんですけど、これで人間関係も作れるしとかね、未来役立つかもとか、やりたくないことやけど、まあ 喜んでもらえるから、それが自分にとっては嬉しいことやから、こうそっちに感情をなんか自分の重点を置いて、その成果に対して僕はあのコミットしていきますみたいなこともあるかもしれません。ちょっと今抽象的かもしれませんが、何か自分で目標、そのワントゥーの目標を見つけてくるっていうことが大事になっていきます。はい。で、先ほど言ったみたいに、その時にさっきの目的とかね、もっと深いところの、あのゴールを設定して、自分の目指すものの中でこのルートがどうやったら意味あるものができるかという、やらなあかんことをどう、目的との通過点にこう位置づけることができるかということが大事ですね。まあどの道やらないといけないんだったら、あの有効にやってみたいというところでしょうか。で、もう一つですね、ワントゥー目標の見つけ方の一つの方法として、過去の体験にアクセスするというのがあります。やりたいことって見つからへんと、こう未来を見てても、なんか自分が将来何になりたいんやろうとか、どういうもんなんやろうっていうふうに、今上向いたから声が小さくなったと思うんですけど、あのついつい目標内すると上を向いてしまうんですけど、あの未来について話をするっていうことになります。で、もともと、こう何もない未来について話すのは苦手だったり、イメージを描くのは実は結構なんか日本人なのかな、まあビジョン型の発想ってなかなか今言いにくいんですよね。多分求められてる人材は最近ビジョンからバックキャストしてみたいなことを言うんですけど、意外と苦手なんですよね。でも過去のことと比較対象したりとか、そこから想像を広げるってことは意外とみんなできるもんなんで、過去の成功体験を元に自分のしたいこととか自分の価値観にアクセスするっていうことが、有効だとされています。例えばこういう質問ですね。これまでどんな仕事に取り組んできましたか。多分その仕事の中に何かエッセンスがないんじゃないか、あるかなっていうような質問です。意図のね。で、どういう仕事をやってる時に楽しく感じましたか。これもその種を探す質問ですね。仕事の中であなたがこだわっていることは何ですか。これは価値観ですかね、にアクセスするような質問です。これまで何を大事にして生きてきましたか。まあ生きる価値観の質問ですかね。座右の銘とか憧れの人って誰かいますか。これもまあその大事にしていることとかのエッセンスが詰まってるっていうような話です。まあこういった質問をしていって、その本人の過去の体験とか価値観っていうものをほじくり返していくと、そこからビジョンにつなげることができるかもしれませんね。本当にしたい目標ってそこから紡いでいくことができるということで、いろいろとさっきの目的から掘り下げるとか、ハフトゥー型をワントゥーに引きつけるとか、何のために本気かどうかを質問するとか、過去の体験にアクセスするとか、憧れの人を想定してそこから語ってもらうとか、いろんな方法で目標を設定することができますと。で、まあ、そこからここからちょっと注意点的な話になりますけど、目標設定の注意点として、業績目標というか数字的な目標だけじゃなくて、成長目標っていうのを設定することが大事だと言われています。例えば、まあ、来月の売上なんぼとか、何台売るとか、いつまでに何キロ痩せるとかっていう数字目標をつけることは大事なんですが、その数字が達成しなかったら、達成なんていうかね、なんか納得できないというか失敗なのかっていうと、まあそういうことじゃない場合もありますよね。まあ成長って別に必ずしもそういう目標、数字的な目標じゃない部分もありますし、それだけを尺度にしていると、満足度が得られないということで、業績目標じゃなくて自分の成長した、成長のなんか伸びしろとか、こうベクトルのこの長さとかを、同時に設定することが有用だとされています。もう例えば定性的なもんですね。もうちょっとそのなんかチームの中で、リーダーシップが取れるようになるとか、人になんか喜ばれる仕事をするとか、なんかそういう尺度を、まあ何回かありがとうと言ってもらえる、まあ、回数でやるのか、まあそのなんかわかんないですけど、その成長、自分の伸びしろみたいなところに目標設定するっていうのは大事ですね。数字は叶わなかったけど、これは自分としては伸びたよねっていうふうに確認が後でできるので、そういった成長目標を設定するってこともいいとされています。 で、注意点のもう一つが、人の行動とか成長を目標に設定しないという、まあこれ基本の基本なんですよね。コーチングってその人がどうするかということがテーマなので、そもそも他者をこう介在させて目標設定すると、本人でコントロールできないことなんですよね。で、部下に何ぼ売り上げてもらうとかって、あんまその目標設定をすると、叶わないわけですよね。自分でできることじゃないので。で、何をやったかが、その、後で測れないので、まあ、その人の人に売り上げ上げてもらうじゃなくて、その人に売り上げを上げて、また部下に売り上げをいくら上げてもらうということをもし実現したいとしても、そのために私ができることっていうふうにもうちょっと分解しないといけないですね。私はこういう形で部下に関わるとか、それができるかできへんかですね。目標を設定する場合。そういうことを意識した方がいいですよということが言われています。最後にですけど、目標というのは、一回設定して終わりではないですね。さっき言ったみたいに本当の目標かどうかわからへんっていうのは常に変わっていくっていうこともありますし、目標自体が本当にその時はほんまに合ってたんだけど、途中で変わってくることもまあまああるので、常に目標について話をする。で、継続的にリマインドするとか、まあ、時間軸的にも何回も同じく目標について語るっていうことが大事になってきますね。で、その目標を設定した後に常にそれを見るようにするとかですね、目標について人と話す時間を持つとかいうことはすごく大事になってきます。中の統計によれば、中の統計ってその何の根拠もないことを言いますけど、統計的に見てもその目標について語っている時間の長い人ほど目標を達成している率が高いというようなことも言われているので、よく目標について口にするってことはすごく大事ですねということです。はい、エンディングでございます。まあ、また早口でとうとうとやってしまいましたけど、目標設定について、まあ、分かっていただければいいかなと思います。いろんな手法があります。自分がこう何がしたいんかということを深掘りしていって形にしていくっていう、これは普段の努力によってなされるものですね。で、あんまり別に僕はスティーブ・ジョブズがどうのということはないのですが、ちょうどそういうコーチングの本に載ってたので引用させていただきますけど、ジョブズがなんかこんなことを言ってるそうでございます。自分の好きなことを見つけなければならない。本当に満足する唯一の方法は素晴らしいと信じる仕事をすることです。偉大な仕事をする唯一の方法はあなたの仕事を愛すること。まだ見つかっていないなら探し続けること、止まらないことっていうことを残してる演説かなんかで言ってるそうです。これは要は自分の主観ですよね。そのあるもの、いい仕事をするためにはその愛すること、その仕事になんか意味を見出していく、追求し続けるっていうことですね。好きなことを見つけるって言ってますね。っていうとこはこの One Two の話に近いんかなというふうに思います。こんなことしたないねん、だからやらへんねんとか、いやいややんねんっていうのにとどまってたら、じゃあその人生の取れ高どうなんですかっていうふうになってくるんで、それをいかにワントゥーに持っていけるかっていうことが重要になってきますね。まあだからちょっと目的の話でいくと、出たのかな、言ってないですね。なんかボツになったところで言ってたんですけど、僕は人生の目的をこうなかなって一応考えたときに、まあ人に役に立ちたいっていうのがありますよね。お役貢献したいっていうのは一つ重要な価値観ですね。で、もう一つは、なんかできるだけ感動の多い人生をっていうふうにテーマ設定してるんですけど、だまあそれを例えてそのこう心のギターをかき鳴らすみたいなことを恥ずかしげもなく言うんですけど、もし人生をこうギター弾くことみたいに例えると、こういかにこう大きくジャンジャンジャンと鳴らすか、その何も鳴ってない時を少なくしてすごく大きく弾きたいというふうにこう例えて言ったりするんですよね。こう心がどんだけ震えるかと、そういう時間をどんだけ人生にたくさん取れるかっていうことをテーマにしているので、何か目標を決めることとかやることを決める時も、より感動の多い方へ、より人の役に立てる方へっていうふうに こう価値基準があるとこう目標設定もしやすくなる、いろんなことやらなあかんなってなるんですけど、これはほんまに人の役に立ってるのかとか、これって感動が多いかとかいうふうに、目的がしっかりしてると自分のやるべきことが見つかりやすくなってくるということも言えますので、自分の人生のテーマについて一回掘り下げるって面白いかもしれない。ほんでこうちょっと一つのゲーム的に自分の人生のテーマみたいなのをこう映画のサブタイトルみたいに考えるっていうエクササイズを自分ちょっと最近考えたんですけど、今度セミナーでやってみたいなとかって思ってます。人生の目的目標を語ることって難しいけど結構喋り出すとテンションが上がるものなので、ぜひこれを機にやっていただければと。人と喋ることも大事ですね。こういう話をすることも大事だと思いますので、よろしくトライしていただければと思います。ちょっとまたこんな感じでやっても何の質問もなかったんですよ。この間メールもなければ感想もなく、だから拗ねてるということではないんですけど、リアクションがないのも寂しいなっていうめんどくさい性格なんで、なんかちょろっとあると嬉しいですね。まあ、内容がそうでもないよとかね、思んないよっていうのでもいいんですよ。なんかリアクションがあるっていうのは大事なんで、いただければと思っております。今日実は同じ、知り合いの税理士法人さんのところでコーチングのお話をさせてもらう機会を得てますので、そのいい僕もプレイになったかなと。今日目標設定テーマじゃないんですけど、今日は承認と質問なんですけど、やっぱこう大事ですね。目標設定の話をするのは楽しいものでございます。まだ他にもね、ビジョンメイキング、目標設定ビジョンメイキングという言い換えたりしますけど、手法はいっぱいありまして、今日のは、大きい抽象的な総論的なところでございますので、また機会を得て、目標設定について目標設定パート2みたいな機会を持てればというふうに思っております。皆さんそれ、暑いのも日ももうそろそろ終わりかなと思いますので、秋口になったらまた楽しくお話ができればと思っております。では失礼いたします。次回お楽しみに。